尾崎士郎作、土俵の夢。去年昭和21年の歳末、鈴木慎太郎さんがひょっこりやってきて、一杯飲みながらいろいろな絵を描いていってくれた。鈴木さんがびっこを引きながら、私の住む伊東の町外れまで来るのは並大抵のことではなかったであろう。口に出してこそ言わなかったが、私の流宅生活を憐れみ、私を慰めるためにやってきたのである。私は環境の動くに従って鈴木さんに勝手な注文をし、いろいろな絵を描いてもらった。鈴木さんは今度定点の審査員になったそうであるが、そんなことは鈴木さんの画家としての価値にいささかも増減を加えるものではなく、私はただ鈴木さんのような人柄の人が審査員になったということを、世間通俗の人情の上で喜ばしいことだと思っている。概して鈴木さんの絵は色彩に重点が置かれているようであるが、それに童話的な線の美しさがぴったりと調和して、豊かな人生味が生まれてくる。私は今まで鈴木さんのように気楽にのびのびと絵を描いている人を見たことがない。もう少しもったいをつけたらどうかと思われるようなところでも、鈴木さんは楽々と突き抜けていってしまう。絵の好きな子供が絵を描かずにいられないような素直さを、鈴木さんは今なお失わないで持っている。鈴木さんは東京へ帰ると間もなく、国技館を題材にした絵を2枚私のところへ送ってきてくれた。正月に入ってその絵が私のところへ届き、広げてみると、1枚は双葉山が引退の時の土俵入りで、太刀持ちが羽黒山、露払いが照国である。真ん中にいる双葉山が右手を胸に当て、左手をぐっと伸ばし、右足を心持ち前に踏ん張っているところであるが、少し距離を置いてみると、左に伸びた手に全身の重心が保たれ、土俵全体が手の動く方向に広がっていくような大きさが画面を支配している。去年の秋場所に得た画題であろう。絵の横に説明がついていて、双葉山引退相撲横綱土俵入り、照国、羽黒山、双葉山の三横綱の豪華な土俵入りを見る。昭和21年11月19日、おける国技館と書いてある横に、相撲取り、並ぶや秋の唐錦という俳句が書き添えてある。もう一枚は、国技館丸天井の懐かしい思い出という題のついている絵で、天井の上には電灯が輝き、全勝力士の軽額が両側をうずめている。その下の見物席には、人の顔がぶどうの房のように連なって、背景が黒くぼかし出されているので、人の輪郭がくっきりと浮かび上がり、土俵の上には行司が立ち、明るい照明の下に幕内の土俵入りが始まろうとしているところである。天井に工作されている国旗と海軍旗の配合も懐かしく、土俵入りの列が土俵に近づこうとするところで、最初から4番目に恐ろしく丈の高い猫背の男がいるのは、昔の出羽ヶ岳であろう。過去の思い出を浮かべた和やかな城主が漂っている。この2つの絵を額に入れて眺めているうちに、私は久しく見たことのない土俵を思い出し、わびしく切ないばかりの感慨を覚えた。終戦以来、相撲は依然としてにぎわっているであろうが、しかし相撲はすでに現在のものではなくなった。興行としての相撲が今後も存立を全うするかどうかということは、今日の問題ではない。このことは、相撲が民族意欲の象徴として民衆の情熱を湧き立たせていたような時代的魅力を失い尽くしていることを意味する。精神の伝統を今日から明日につなぎ止めていくということも、考えようによっては必ずしも困難なことではあるまい。また、途方もない大力士が出たり、 天才的な名力士が出て観衆を沸き立たせるということもありそうなことである。しかし国技館全体の雰囲気が時代の夢を反映して楽しく盛り上がっていくというような大きな調和が土俵の上に華やかな幻影を描き出すということは再びありそうにも思われない。私は大正の末年から昭和12年頃まで毎場所ほとんど一日も欠かさずに相撲を見てきたが、その間にも土俵の上には幾度となく流体変遷が現れ、相撲は内部的な矛盾と外から来る重圧によってしばしば時代の外へ弾き飛ばされてしまいそうな危機に当面したが、しかしその度ごとに独自の伝統的精神に立ち返ることによって困難な状態を切り抜けてきた。天竜、大の里を主犯とする脱退事件のごときは、親方制度に対する時代的な合理感が大きな批判となって浮かび上がり、外形的には相撲の封建制が根こそぎに打ち倒されるのではないかと早踏まれたが、しかし結局脱退した力士団も封建制の枠を離れることができず、それがために再び呆然と盛り返してきた封建制の波にこうすべくもなく巻き込まれてしまったのである。理屈はともかくとして、相撲をして相撲をたらしめていたところのものはあくまでも土俵の形式であり、そのような古来の伝統を支える時代的な雰囲気が力士の生活する環境だけを特殊なものとしてその存立を許したことが、民族の伝統につながる美しさに永遠性を付与したのである。あらゆる近代的な要素を否定した相撲の形式が古典化することによって存立を保ったということは、決して一つや二つの理由からではない。国技館という競技場の残されていたことは、土俵をめぐる民衆の興味を一つの雰囲気によって統合することのできた最も重大な原因でもあろう。毎場所相撲の季節に入ると、両国界隈はにわかに色めき立って、橋のたもとから町筋一帯の空気には古風なざわめきがしっとりと流れてきたものである。裏通りにある相撲部屋のにぎわいはもとよりであるが、柳橋から浜町にかけての夜を彩る大川端の風景は、水に映る明かりの影も生めかしく、打ち止めの矢倉太鼓が鳴り渡ると、国技館の門から溢れ出す人の波がいくつかの層を作って、両国橋の雑踏はさんざめく三軒の根の枠がごとき巷の路地に吸い寄せられていく。国技館の内部では観覧席の改造説などがよほど以前から頭をもたげていたが、土俵の古典美というものはこれをめぐる雰囲気の調和なしには決して保つことのできないものである。大田房にゆった力士が色とりどりの化粧回しを締めて東西の花道から繰り込んでくると、呼び出しの鳴らす拍子木がシーンと高い丸天井に響いて、今日を晴れの関取衆が順々に土俵に登ってくる。この色彩につながるところに、ひな壇の悠長極まる赤毛線の観覧席があり、座敷に起きて細い通路を行ったり来たりする芸妓の姿があった。やがて行き詰まるような静寂の空気が一遍に切って落とされると、4階5階の大衆席からどっと割れ返るような歓呼の叫びが起こり、 C の壁から壁に反響する声が中空にぶつかって、交錯する外光が土俵の周囲にもやのように立ち迷うのである。この混沌たる色彩の染み入るばかりに絢爛たる光光が描き出す一種幻界な観音の世界にそびえ立つものは、古色騒然たる土俵なのである。すっぱだかの肉体が示すグロテスクな美しさも、この雰囲気の背景を待ってこそ初めて古典の完成に導かれるのである。今日土俵の精神的要素がどのように重んぜられたとしても、古典美を完成する生活様式、土俵につながる雰囲気は到底望むべくもないであろう。 仮に何者かの力、土俵を懐かしむ民衆の愛情によって、ある時期これを支えうることができたとしても、崩壊すべきものの運命には、おのずからにして限界がある。今日の国技館はすでに昨日の国技館ではない。相撲はやがて没落し、分裂し、その精神と原始的な形式だけが民衆の生活の中に陥没して、そこから再び新しい形式を築き上げてくるであろう。私が相撲への関心を失ったのは、太平洋戦争勃発とともにフィリピンに向かう宣伝部隊員として徴用を受け、1年を戦場に過ごして帰ってから、胃潰瘍のために飢餓の自由を失い、その後数年間、土俵を見る機会もなく過ごしているうちに、時間的な脈絡を断たれたことに起因する。時間的な脈絡というのは、土俵の過去、現在、未来をつなぐ土俵の動きに対する微妙な認識である。土俵は一つの生命体であって、これほど過去に続く現在、現在から発展する未来が今日を決定する土俵の上に形を残しているものはない。したがって、今日の視野に映ずる土俵の現実だけを切り離して相撲の動きを把握することは、絶対に不可能なことと言わねばならぬ。今日、唯一の相撲通であるとも言われるべき彦山光蔵君などが、終始一貫して生活の情熱を土俵に託していることのできるのは、もちろん彼の批評眼の天品にして卓越することと並んで、相撲に対する愛情の深さによることはもちろんであるが、しかしそれにも増して重要なことは、一日たりとも土俵の微妙なる動きを見逃すことなく、土俵の永遠につながる今日を生活しているということではあるまいか。ある時期、私も相撲批評家として自他ともに許したこともあり、宮古新聞、今日の東京新聞に相撲観戦記を数年間続けて書いたりしたこともあって、一応は私の流儀によって土俵心理を生活理論に結びつけたりしたものであるが、今や時間的な脈絡を失うことによって、相撲へのつながりは次第に希薄なものになろうとしている。それだけに、情熱を相撲に傾けて過ごした十数年間の生活を、私はひとしお懐かしく思い描くのである。先日、個人的に親しかった笠木山の断髪式があり、病床にいた私はその式場にも臨むことができなかった。それにしても、私がまだ盛んに相撲批評を書いていた頃は、ようやく入幕したばかりの青年力士であった笠木山が、力士としての異例的に長い相撲生活から離れようとしているのを見て、流れ去る時の流れを今更のごとく感じないではいられなかった。土俵に親しんだ十数年間に私が最も精魂を打ち込んでその将来を注目していたのは、大関として引退した清水川、年寄り名、追い手風であるが、私は彼が青年時代に教会から破門を受けて痛ましき放浪生活を体験し、再び十両に返り咲いた時から、土俵に上る彼を見るごとに胸が高鳴り、心の引き締まるのを覚えた。大関清水川という随筆作品は、土俵を題材として私の書いた文章の中でおそらく唯一のものであろう。その後、個人的に好きにもなれば親しくもなった力士は相当の数に上っているが、清水川だけは今日に至るまで一度も会ったことがない。彼の土俵の美しさは、現実に触れることによって怪我したくなかったからである。清水川が引退したとき、少なくとも土俵に対する私の興味と魅力は半減した。私はもはや、観戦記の筆を取る勇気がなかった。私はむしろ、受け身の態度で毎日の土俵を眺めていたと言い得るであろう。新しい時代は次々と現れてきたが、清水川のいない土俵は私にとってはあまりにもわびしく空虚であった。 今鈴木さんの送ってくれた国技館丸天井の絵を見つめていると、華やかな土俵の幻が切れ切れに浮かんでくる。